はじめは地震に強い住まいにしませんかをお届けします。平成7年に起きた阪神淡路大震災では6000名以上の方が亡くなり、そのうち8割以上の方は建物の倒壊や家具の転倒により亡くなったと言われています。その後も新潟県中越沖地震や岩手宮城内陸地震などで大きな被害が発生し、東京でもマグニチュード7程度の首都直下地震がいつ発生してもおかしくないと言われています。区では災害に強い逃げないで済む安全な街づくりのために建築物等耐震化支援事業などを行っています。地震による災害から命と財産を守り、被害をできるだけ少なくするために日頃から災害に備えておきましょう。区の建築物等耐震化支援事業をご利用ください。お住まいの建物の建築時期の確認をしてください。昭和56年1981年の建築基準法の改正で耐震基準が強化されました。阪神淡路大震災では昭和56年以前に建てられた建築物の被害が大きかったことが報告されています。木造住宅への支援について、対象は昭和56年以前に建てられた2階建て以下の住宅、共同住宅です。支援の内容です。予備耐震診断技術者派遣、こちらは無料です。耐震調査補強計画作成の助成、こちらは上限が15万円です。耐震補強工事への助成、こちら上限300万円です。そして工事管理への助成、上限8万円です。耐震補強工事への助成には要件があります。次は非木造建築物への支援についてです。対象は昭和56年以前に建てられた住宅、共同住宅です。緊急輸送道路沿いで一定の高さのある建物は住宅以外も対象となります。支援内容です。耐震アドバイザー派遣、簡易診断無料です。耐震調査補強計画作成への助成、上限200万円です。その他の支援としまして、耐震シェルター、耐震ベッド設置への助成、ブロック塀などの撤去への助成があります。パンフレット、地震に強いあなたの住まいをご活用ください。建物の耐震化の必要性や耐震診断から耐震補強工事までの流れ、実際に耐震補強工事を行った住宅の事例などをまとめてあります。区の耐震化支援事業も詳しくご紹介しています。地域整備課特別出張所で配布しています。ぜひご活用ください。それから耐震シェルター、耐震ベッドを展示します。7月27日月曜日から31日金曜日午前8時半から午後5時15分まで区役所本庁舎1階ロビーで展示します。なお7月28日火曜日は午後7時まで展示します。安全安心建築何でも相談を行います。建築士、工務店の方が住まいの耐震化などさまざまな相談に応じています。お気軽にお越しください。8月12日水曜日の午後1時半から4時まで、会場は北新宿 2-3-7 柏木地域センターです。この相談のお問い合わせは本庁舎8階の建築指導課建築企画係へどうぞ。電話番号は 5273-3732 番です。なお毎月第2水曜日に地域センターなどで実施しています。会場などは広報新宿毎月15日号7面の各種相談でご案内しています。以上、このコーナーに関するお問い合わせは本庁舎8階の地域整備課へどうぞ。電話番号は 5273-3829 番です。地震に強い住まいにしませんかをお届けしました。次は今から取り組む介護予防についてお伝えします。 区では住み慣れた地域で自分らしく楽しく暮らしていけるよう介護予防教室を実施しています。20年度は延べ1400名以上の方が参加し元気を維持しています。今回は21年度に区が実施している介護予防教室をご紹介します。介護予防教室の対象者について、次の1から3のすべてに該当する方になります。該当者には高齢者サービス課から介護予防判定結果報告書をお送りします。心身の状態によって参加を見合わせていただく場合があります。1、区内にお住まいの65歳以上の方。2、介護保険の要介護・要支援の認定を受けていない方、申請していない方を含みます。3、生活機能評価、心身の機能低下を調べる健康審査で介護予防への取り組みをお勧めしますと判定された方です。介護予防判定結果報告書の見方です。報告書の一番下の基本チェックリストの結果欄には A 総合、 B 運動機能、 C 栄養、 D 口腔機能という項目があり、介護予防のために改善が望ましいと判定された項目に丸がついています。丸がついている項目で参加できる教室が決まります。 A の総合に丸がついた方、運動機能、栄養状態、口腔機能が全体的に低下しています。 B 運動機能に丸がついた方は足腰が弱くなっています。 C の栄養に丸がついた方は食欲がなく十分に食べていなかったり栄養が偏っています。 D の口腔機能に丸がついた方は食べ物を噛んだり飲み込んだりする力が弱くなっています。介護予防の相談や介護予防教室の申し込みはどこでできるかについてお伝えします。お住まいの地域の高齢者総合相談センター、地域包括支援センターで受け付けています。介護予防教室に参加するには高齢者総合相談センターの担当者が無料で作成する介護予防ケアプラン計画が必要になります。ご相談ください。それでは各地域の高齢者総合相談センター、地域包括支援センターの連絡先をご案内してまいります。四ツ谷高齢者総合相談センターは若葉 3-6 若葉高齢者在宅サービスセンター内にあります。電話番号は 5367-6770 番です。タンス町高齢者総合相談センターは北山伏町 2-12特別養護老人ホーム赤根園新館内です。電話は 3266-0753 番です。えのき町高齢者総合相談センターは原町 3-84 原町高齢者在宅サービスセンター内です。電話は 5367-6737 番です。若松町高齢者総合相談センターは若松町 25-19 です。電話は 5292-0710 番。大久保高齢者総合相談センターは大久保 2-2-18 プチモンド新宿101号です。電話は 5291-6639 番です。戸塚高齢者総合相談センターは高田の馬場 1-29-20 安念ビル1階電話は 3203-3143 番。落合第一高齢者総合相談センターは中落合 2-5-21 聖母ホーム内電話は 3953-4080 番。落合第二高齢者総合相談センターは上落合 2-22-11 パインフィールドビル3階電話は 5348-5566 番。柏木角筈高齢者総合相談センターは西新宿 8-15-12 第二空きビル1階電話番号は 5338-9531 番。そして区役所の高齢者総合相談センター歌舞伎町 1-4-1 本庁舎2階です。高齢者サービス課内電話は 5273-4593 番です。 それでは21年度の介護予防教室をご紹介します。どの教室も無料です。介護予防判定の結果 A 総合と B 運動機能に該当した方は若返りパワーアップ体操教室で筋力を向上しましょう。マシンがあります。会場は清風園東京都健康プラザハイジアマイウェイ四ツ谷細工町高齢者在宅サービスセンターです。高齢者向けのトレーニングマシンを使って筋力を鍛えます。週2回1回1時間半の3ヶ月コースです。1クラス12名です。それから生き生きパワーアップ体操教室で筋力向上、こちらマシンは使いません。会場は四ツ谷落合牛込西新宿の各保健センターです。椅子に座っての体操やマット運動などで全身の筋力と日常生活動作を向上させます。週1回1回1時間半の3ヶ月コース、1クラス12名です。それから転ばぬ体づくり体操教室で転倒予防、会場は清風園東京都健康プラザハイジア早稲田南町地域交流館信濃町シニア活動館です。筋力バランス能力を鍛えて転ばない体づくりを目指します。週1回1回1時間半の3ヶ月コース1クラス12名です。楽々ウォーター体操教室で水中運動、会場はデンマークイン新宿です。温水プールで水の抵抗や浮力を利用して全身の運動機能の向上を目指します。泳げない方も参加できます。週1回1回1時間半の6ヶ月コース1クラス8名です。次は A の総合と D の口腔機能に該当した方、お口元気教室で口腔機能向上、会場は四ツ谷落合牛込西新宿の各保健センターです。歯科衛生士などの指導で口腔内の健康を保つための工夫を学び、食べたり飲み込んだりする機能を向上させます。原則として2週間に1回、1回1時間45分の3ヶ月コースです。1クラス10名です。そして A から D のいずれかに該当した方はトータルリフレッシュ教室で総合的に改善、会場は北新宿第二大久保東五軒町下落合上落合本塩町中町の各ことぶき館と西早稲田地域交流館です。運動機能の向上のほか栄養不足にならないための工夫や口の健康など介護予防に大切なノウハウを学びます。週2回1回1時間半の3ヶ月コースです。1クラス12名です。それから食べて体生き生き教室で低栄養改善、会場は各保健センターです。なお牛込と落合の保健センターは21年度の受付は終了しています。老化の原因となる体の栄養状態の低下を防ぐ工夫を学んで実践します。週1回1回3時間の3ヶ月コース1クラス12名です。それでは介護予防教室の会場の住所をお伝えします。清風園は中落合 1-7-26 東京都健康プラザハイジアは歌舞伎町 2-44-1 マイウェイ四ツ谷は大京町 1-3細工町高齢者在宅サービスセンターは細工町 1-3 四ツ谷保健センターは四ツ谷 4-17 落合保健センターは下落合 4-6-7 牛込保健センターは弁天町50西新宿保健センターは西新宿 7-5-8 東京 YWCA は市ヶ谷佐渡原町 3-1-1 早稲田南町地域交流館は早稲田南町50信濃町シニア活動館は信濃町20デンマークイン新宿は原町 2-43 北新宿第二ことぶき館は北新宿 3-20-2 大久保ことぶき館は大久保 1-4-1 東五軒町ことぶき館は東五軒町 5-24 下落合寿館は下落合 3-12-33、 上落合寿館は上落合 2-28-8、 本塩町寿館は本塩町8、中町寿館は中町25、西早稲田地域交流館は西早稲田 1-22-2 です。なお、10月に東京 YWCA の住所が変わる予定です。以上、詳しいお問い合わせは本庁舎2階の高齢者サービス課介護予防係へどうぞ。電話番号は 5273-4305 番です。今から取り組む介護予防でした。続いて、騙されないで架空不当請求にご注意をです。架空不当請求が多発しています。その手口は日々変化し、より巧妙で悪質になるとともに、若年者、高齢者に限らず幅広い年齢の方が被害に遭っています。今回はよくある手口の例と被害に遭わない対処法などを紹介します。お困りの時はご相談ください。民事訴訟通告書での架空請求。商品代金が未納なので民事訴訟の手続きを取るという内容の民事訴訟通告書が届きました。身に覚えがなかったのですが、連絡するとお金を払えば今なら民事訴訟を取り下げることができると高額な料金を要求されてしまいました。これは裁判所からの通知を装った架空請求です。通知が本物かどうかわからないときは、通知書に書かれた連絡先には絶対に連絡をせず、消費生活センターへご相談ください。裁判所からの通知かどうか見分けるポイントです。裁判所の支払い督促などはハガキや普通郵便で届くことはなく、特別送達と記載された裁判所の名前入りの封筒で届きます。特別送達は郵便配達員による手渡しが原則で、受け取りの際に署名か印鑑を求められます。次は、総合情報サイトの大会未処理を理由にした架空請求。以前登録された総合情報サイトから無料期間中に大会処理がされないために、登録料金、延滞金が発生したので早急に手続きするようにという内容のメールが携帯電話に届きました。放置すると自宅などへ回収しに行くと書いてあったので、連絡をすると利用していないのに料金を請求されてしまいました。電子メールを利用して不特定多数に同じ内容のメールを送りつけ、不安になって連絡した方に料金を請求する悪質な手口です。一切無視して連絡しないことが大切です。心配な方はまず消費生活センターへご連絡ください。続いて、無料サイトから出会い系サイトに登録されトラブルに。インターネットの無料の占いサイトや検証サイトを利用したら出会い系サイトに登録されてしまい、出会い系サイトからメールが届くようになりました。メールの相手からメールを利用した分の料金は後で払うと言われて、メールのやり取りをしましたが、相手から支払われないまま利用料を請求されてしまいました。インターネット上のあるサイトに登録すると、いくつものサイトに同時に情報が流される仕組みになっていると考えられます。メールの相手は桜、サイト側が雇っている偽の利用者で、利用者を装って有料サービスを利用させようとする役割の人、この桜の可能性もありますから、一方的な利用料の請求には応じず、消費生活センターへご相談ください。インターネット上には個人情報の収集を目的とした無料サイトもありますので、個人情報の入力には注意が必要です。次に、インターネットの無料サイトを見ていたら急に有料サイトに画面が変わる不当請求。無料と表示されたサイトを閲覧していたのに、何らかのボタンをクリックしたら突然ご登録ありがとうございますなどと画面に表示され、有料サイトの登録料金請求画面が表示されました。 申し込む意思がないのに勝手に登録されたサイトからの請求は無視しましょう。有効な契約には画面に契約の確認や訂正ができるボタンが表示されます。仮に操作ミスなどがあってもいきなり契約にはなりません。登録されたとしても IP アドレスなどからは個人情報は流れません。芸能情報サイトやブログの記事へのリンクから悪質な有料サイトに接続される場合もありますので注意が必要です。次に振り込め詐欺にご注意。振り込む前に相談を。振り込め詐欺の犯行の手口は様々で、犯人は振り込みを急がせます。慌てずに家族にしかわからないことを質問してみましょう。また振り込む前に必ず家族や行政機関に相談してください。還付金詐欺。区役所、税務署、社会保険庁、銀行、電力会社などの職員を装って電話をかけ、医療費、税金、年金、利用料金の還付金があるなどと払いすぎたお金が返還されるかのように偽ります。携帯電話で指示しながら ATM 現金自動預け払い機を操作させお金を振り込ませます。融資保証金詐欺。金融業者を装ったダイレクトメールや広告を出したり、融資する前に保証金が必要と偽り、申し込んだ人にお金を振り込ませます。さて、多重債務でお困りの方へ。多重債務は必ず解決できます。弁護士、生活福祉相談員などが相談をお受けしています。ぜひご利用ください。相談は毎月第2と第4月曜日の午後1時から4時まで。相談場所は区役所第一分庁舎2階区民相談室です。お申し込みは電話で、新宿消費生活センターへどうぞ。第二分庁舎文館2階にあります。電話番号 5273-3834 番です。予約制になっています。それから8月4日から火曜日と水曜日に食品表示に関する電話相談も始めます。消費者向けのすべての食品飲料にはジャス法などに基づいて名称、賞味期限、消費期限、保存方法、製造者名などさまざまな食品表示をすることが義務付けられています。食品表示について心配なことや疑問に思ったらご相談ください。相談は火曜日と水曜日、祝日、年末年始を除きます。時間は午前10時から午後4時まで。なお午後0時から1時の時間帯は除きます。対象は区内在住、在勤、在学の方。相談専用電話番号は 5273-3838 番です。相談は新宿消費生活センター相談室へどうぞ。住所は新宿 5-18-21 第二分庁舎文館2階です。来所による相談は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時半まで、祝日、年末年始を除きます。電話相談は番号が 5273-3830 番です。月曜日から金曜日午前9時から午後5時まで受け付けています。祝日、年末年始を除きます。対象は区内在住、在勤、在学の方。相談費用は無料です。以上、詳しいことは第二分庁舎文館2階の新宿消費生活センターへどうぞ。電話 5273-3834 番です。架空不当請求にご注意をでした。変わりまして、福祉ガイドです。家族介護者教室交流会のご案内です。心と体のリフレッシュ、ほっと一息。8月29日土曜日の午後1時から3時半まで、若松町 12-6 の若松地域センターで行います。対象は区内にお住まいで現在高齢者を介護しているか、介護経験のある方で、交流会の活動に意欲のある方。定員は30名です。簡単なポプリ作りと交流会、訪問系サービスの情報提供を行います。参加は無料です。お申し込みは電話で若松町高齢者総合相談センターへどうぞ。電話番号は 5292-0710 番です。先着順です。 介護のため参加が難しい方にはデイサービス、ヘルパー派遣利用などを支援します。ご相談ください。福祉ガイドの途中ですが、これでテープ第一巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。